そこそこアニメそこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアニ。
そこアニ、
広告が入りました今月。
はい、
サイトの方のですね、右上の方に、赤と、
おお、かっこいい
広告が入っておりますけれども、スコアを取り戻せ、誇りを奪い返せ、ジ・エンド・オブ・アルカディア大塚ゲチということでね。
はい、
小説の方の宣伝になっておりますので、こちらサイトの方を飛んでいただけると、宣伝サイトにつながりますので、そちらの方を見ていただければと思いますけれども、このね、内容的にはこれはゲームのお話でもあるんですよ。
うん、
マキタ君、ダライアス知ってます？
あ、知ってますよ。ダライアスバーストとかなんかゲームセンターにも今ありますしね。
これ昔の初代ダライアス、すごいでかい筐体っていうんですかね。
はいはいはい。
を使った初代のダライアスのお話。スコアラ、今でもスコアラっていいの？ゲーセン。
全然いますよ。そういうゲームセンターに行くと、うん、その時期とかは、話しかけないでくださいっていう張り紙が貼ってあったりとかは、ある場所にはあります。
ゲーセンのそのところにこう名前と点数が貼られてたりするの？
あるんじゃないんですかね。あとは、某雑誌で、そういうのの、スコアのやつが出てたりとかもします。
未だにあるのね、ちょっと。ね、
ありますね、警部衆とか特に、は
い、対戦ゲーが増えてそういうのもなかなかなくなってきたっていう話もこの小説の中でも語られてたんですけれども、個人的に読んだ感じだと、村上龍の初期の頃みたいな感じですごい清々しい青春小説っていうのかな、青春なんだけれどもおっさん小説なんでね、出てくるのは40代なので、
まあダライアスですからね。
ね、漢字から言うとこうエウレカセブンのオープニングに使われてたのホームメイド家族の少年ハート、
人種は関係ないよ、
そうなんだよね、そんな感じのちょうど自分の年齢から言うとすごく共感できる、まあ、ゲーム私ほとんどその辺やってなかったんですけど、それでもまあ共感できる面白さがあったかなって思うので、ちょっとね無料でも読めます。ただ小説版を買うとボーナストラックとして山下隆さん、佐藤大さん、そして、作者の大塚義知さんの対談も含まれてますので、ぜひね、無料版で楽しんで興味がある方はぜひこのボーナストラック付きの本の方も購入してみてはいかがでしょうか。ということで、こちらの本の宣伝1ヶ月続きますのでよろしくお願いします。さあ、ということで今日の特集なんですけれども、今日の特集は
機動戦士ガンダムシードパート2です。
いつか僕の名前を呼んで、
あの日の誇りを取り戻すため男たちは再び挑む、大塚義知最新小説ジ・エンド・オブ・アルカディア、詳しくは公式サイトへ。
そこアニ、
はい、ということで始まりましたガンダムシード特集パート2ですけれども、
はい、
前回の特集はですね、2月の5日ちょうど第7話がオンエアされた後ぐらいの配信だったんですけれども、まだね、はい、全然私はわからない状態で、
そうですね、
うん、まだフレーがすごく嫌ですとかそんな話をしてた時でしたっけ
そうですそうです、うん、悪女だっていう話を、
フレーちょっと嫌だなって話をしていたら、もっとやばいのがいる、もっとやばいのがいると言われ続け、
はい、
でもね、まだそのところはなかなか納得できなかったわけですよ。
うん、
はね、あらって言ってましたからね、彼女もね。
そうね、だんだんとね本性を表し始めているんじゃないかと思いますけれども、まずコメントからいきましょうか。
はい、フシュンさんからのコメントです。ザラ委員長のもと暴走するプラント、混迷する地球連合、 地球連合を裏で支配するブルーコスモス。敵同士になってしまったキラとアスランは、友人の死、戦う理由、自分という存在、新しい機体、フリーダムとジャスティスを得た彼らは、様々な事態を乗り越え、再び空へ。ここからキラの出生の秘密や新しい展開があり、戦闘では艦隊戦もあって見物です。物語も佳境に入り、ますます盛り上がりを見せるでしょう。見放題を我慢して、毎週楽しんでいます。はい、ありがとうございます。
私は毎週バンダイチャンネルの HD リマスターバージョンを見ているんですけれども、
はい、
ちょうどね、今、オンエアが30、フェーズ39、37って書いてあるけれども、のアスランまで終わったところなんですよ。
ほうほうほうほう。ということは次、暁の空へというわけなんですね。
そうですね。予告を見る限り、こう、宇宙に戻りそうな感じの予告が流れておりました。
はい。
ええ。
いや
私が知ってるのはそこまでです。もう本当あのね、個人的に、このシード、まあ、前の時もね、多分言ってると思います。全く、こう、ディスティニーを見て、ディスティニーの1話を見て、
はい、
これダメだって合わなかったんですよね。で、それでもう本当にシード自体は全く見てない。ただ、前のシードの時はなぜ見てなかったのかも、自分の中では、それすらも記憶に残っていない。
はい。
ディスティニーの1話しか見ていない。逆に言うと。1話2話まで行ったのかな。そのぐらいしか見ていない。だから全然わかんなかったんで。でもやっぱりディスティニーってやっぱりシード見てないとわかんないでしょ。そういうもんでもなかったんだっけ。
そういう、まあ、も、見てるとより楽しめるって感じではありましたけども。
それ1、2話じゃ分かんなかったのかな。
そうですね。
ああ。
まあ、あれですよ、あの、ファーストガンダムを見てない人でも、ゼータガンダムから見ても大丈夫だよ、みたいな、そんな感じです。
あ、まさに。そういう感じなんですね。
はい。
まあでも、あの、ディズニーの1、2話は少なくともちょっと合わなかったんですね。まあ、その当時合わなかったっていうのは正しいかもしれないですね。
ああ。
で、シード自体は本当だからもう、それしか知らない。
ああ、そこの、タネデスの、
う
ん。1、2話だけ、
うん。そうなんですよ。で、知らなくて、ね、HD リマスターになるっていうことで、まあ、とにかく、とりあえず見てみようかな。せっかく、こう、バンチャの有料会員になってるんで、ぐらいな感じで、見始めたシードなんですけれども、
はい。
こう、
どうでした？
毎週見て、見ていくにつれ、だんだん、こう、楽しみな作品になってまして、
はい。
まあ、この先週その前、
うんうんうん、
決意の方か神の雷ぐらいから決意の方か、はい、アスランと興奮しまくりですよ。
まあそこはもう地上編のラストスパート、うん、
です
からね、
はい、これから空に上がっていくわけですね。っていうかあの状況で空上がっていいの、まあ、そこがまず俺の中では疑問なんだけど、置いてくのかいろんなことをっていう気がちょっとするんですけれども、なんていうの、こう、これ、土録だったんですよね、確かね。
そうですね。
うん。夕方のアニメとして、こう、見せ場っていうのかな。
はい。まあ、1話1話。
ありますよね、ちゃんとね。
はい。
特にこの3話っていうのかな。多分その来週の暁の空へまで行くんだと思うんですけれども。
はい。
この山場の作り方、見せ方っていうのは、ちょっとすごい上手いなと思って。
だ
からいろんなところ多分突っ込み始めたら多分何かはあるのかもしれないけど、そんなこと考えずに見てるんで、
はいはい、
こうやっぱかっこいいシーンって大事じゃないですか。
大事です、本当それ思います。
うん、だってロボットアニメだぜって、
はい、
うん、そのかっこいいシーンがちゃんと連続して出てきて、そのまたキャラクターが美味しいように動いてるじゃないですか。
本当ですよね。
ねえ、まあキャラの魅力はねこの後語っていきたいとは思いますけれども。、はい、次のコメントです。
水玉ハリアーさんからのコメントです。 TM レボリューションやシーソーの主題歌はとても好きで、当時からよく聞いていたのを思い出します。視聴率の方も平成ガンダムシリーズとしてはかなりの高視聴率を記録したようです。また宇宙世紀もの以外では初のシリーズ化を果たすほどでした。そんな超人気といえるほどのガンダムシードですが、序盤から中盤まではかなり好き嫌いが分かれる内容だったと思います。ナチュラルとコーディネーターの度を越した対立や、光線規定はこの世界には存在しないのかというほどの虐待に近い描写、 夕方に全年齢対象の作品としてそこまで描くというシーンなど、当時はいろいろな意味で話題になったような気がします。自分にとって本作品が面白くなってきたのはやはりフリーダム登場のあたりからでしょうか。ちょうど BS11 の放送が今そのあたりに差し掛かったところなので、これから最終回まで毎週楽しみです。はい、ありがとうございます。
どうしてもね、やっぱりこう宇宙世紀好きだったわけですよ、頑固なおじさんは。
ああ、はいはい、
どうしてもだから事実本当他のガンダムって宇宙世紀もの以外は見てないんですね、ほとんどね。
おお、もったいない、
だからそれ以降初めてちゃんと見たのがダブルオーだったんですよ、私の中では。
なるほど。
なので、そういう意味で珍しく UC 以外を見ているって感じなんですけれども、まあ、これ個人的には本当ダブルを見たおかげで、なんていうのかな、こうガンダムに対するある種のこうなんていうのこだわりっていうのが少し抜けたかなとも思って、まあ都市的なものもあるのかもしれないけど、まああとはその宇宙世紀は今ちょうどね、やっぱりベストなユニコーンをやってくれてるので、あれを見てればもう満足なんですよ。なので、はい、それ以外のガンダムに対する気持ちっていうのがかなり緩くなっているのかもしれないっていうのはあるんですけれども、素直にね、こう、シードに関しては今、楽しめてるっていうのかな。だからまあ当時は、やっぱりもしかしたら、当時の自分だったらまだ楽しめなかったのかもしれないなとは思うんですけどね。ガンダムのテイストっていうのはちゃんと持ってるよね、お話の中で見ていると。
そうですね、もう完全に最初のキラ君は巻き込まれ、戦いたくないけどやらされ、やらなきゃいけないっていうね、嫌な状況にずっといますからね。
まあアムロとはやっぱりちょっとキャラはね全然違うけれどもね、
はい、
まあ、ただそのこの当時の新世代のヒーロー主人公というふうにして考えると、まあありだったのかなとこう改めて見てて思いますし、まあついになるね、アスランが出てくるっていうこう対比になる部分がね、ライバルではあるけれども年上ではないじゃないですか。
そうですね、
そのね、ある種こうシャアの位置みたいなさ、そういうのではないし、まあね、なんかかけてるやつはいますけど、
なんかかけてるやつって、
なんかこうマスクマンはいますけれども、あいつまだそんなにこうキラとは直接関わってこないじゃないですか、なかなか。
まだそんな出張ってないですから、
なんか裏でねやってるくらいな感じであって、キラとの直接ライバルっていうイメージあんまないですよね。もうちょっと出張ってくるのかなって私も思ってたんで、最初シャア的ポジションで、
はい、
それにはならなかったなっていう感じかな。まあ、あとはそのガンダムの要素的な、まあ、学生がこう巻き込まれ他のメンバーも含めてね、
はい、
まあ、今回だったらアークエンジェルに乗ってるわけですけれども、
はい、
まあ、そういうところが軍人と一緒に共に乗るみたいな感じのところもあったりはしますが、まあ、他にもね、話の内容に関しても部分部分で、ああこれはリスペクトしてたりとかするんだろうなっていう部分はありますから、でもそういうふうにして考えていっても、まあ、うまい、はい、リスペクトなんじゃないのかなと今見る限りは感じるんですよね。
アークエンジェルがマリュウさんとかムーラフラガがあの辺が軍人なんだけど、まあ、ブライトさんポジションみたいなアムロをこう抑圧していくんじゃなくて、結構こうキラとかのことを認めてあげて話進んでや
ってる、サポートしてくれてる、ね、ところがいいよね。ちゃんと子供だからこそ俺たちが守ってやらなきゃいけないっていうのをちゃんと分かっているっていうところなのかな。
うん、なんかこう戦わせるのが苦しいなっていう気持ちがちょいちょい出てきますもんね。
うん、その辺は初代ガンダムにはなかったからね、逆にね。
もうやんなきゃいけないだからやりなさいよって。
そう。てかもうプロにならなきゃいけないんだっていう、まあそれはね、ブライトさんが、それを命じてるブライトさんがまだ若かったからね、10代だったからね。
19歳でございました。
それはもう、ああなるわっていう。それを考えるとこうもうちょっとちゃんとこううまく話としては進んでいってるように見えるんですよね。
ちゃんとした大人がいる分キラ君の方が恵まれてるのかもしれないですね。
そうですね、まあそうだよね。キラ君はこうコーディネーターという、まあ、ある種のニュータイプなわけじゃないですか、まあ、作られた存在とはいえね、
はい、
だからまあ同じ能力ちょっと特殊な能力を持っているとはいえ、 こうそういうのをやっぱりこうちゃんと生かしていくのは大人の力なのかなと思いますよね。
サルさんからのコメントです。今回のリマスター版を見て前半の展開こんなにきつかったのかと改めて思いました。画質の修正とリマスターで話の展開が変わったわけではないのは承知の上ですが、コーディネーターへの差別や簡単に失われる命、閉塞された状況、特にフレイやカズイの心ない態度が顕著で、唯一の戦力であるキラに対しての暴言をなぜほぼ野放しなのかが腑に落ちないですね。あれでへそを曲げられたら、よくて戦闘放棄、最悪寝返ることだってあるんですから。放送当時、よく気持ちが切れずに継続視聴できたもんだと思いました。今回は総集編がカットされている分、テンポが若干良くなったせいか、多少緩和された気がします。ただ、これからの展開として、キラが信念を固め、フリーダムが手に入ったことで、ようやく爽快感やポジティブな展開が見えてきました。ディアッカやアスランとの和解、共闘など、熱い展開が待っていますので、どれほどクオリティが上がっていくのか楽しみです。一つ、モイルスーツ好きとして疑問なのは、アイキャッチに出ている放送当時劇中で登場していないストライクのバリエーション、いわゆるパーフェクト装備や IWSP 装備はただのファンサービスなのでしょうか。それとも劇中で修正されて登場するのであれば、オリジナルとは違う今後の楽しみとなるかもしれません。はい、ありがとうございます。
いやコメントはありましたけれども、実際本当話だけ聞くと結構ひどい話ですよね。この世界観がひどいよね。
まあ完全にもう人種差別を露骨にやってる世界ですからね。
ねえ、まあよくこんな企画が通ったなって言えば通ったなって思うんですけれども、当時まあ確かにこれを夕方6時に自分が見ていたら見続けられたのかな。何なんだろうね。こう自由な時間に自分が見たい時に見れるメリットってやっぱありますよね。あとやっぱ余裕があるのかどうなのか、心に、っていうのもあるかなと思って、今は本当好んで見てるので楽しんでるんですけど、まあそういう世界観設定でも、まあこうそういうもんだなって思って見ることはできるかなって感じはあるんですけどね。まあ確かにこう改めて言われれば確かにちょっとしんどい世界設定ですよね。
こう毎週一周一周見てたらこうモヤモヤしちゃうかなっていうところ多いですね。
確かにね。そう言われればね。結局キャラ自体にモヤモヤするっていうのはありますよね。だいたいキラがやっぱりこう助けてくれてる割には実際虐げられてたじゃないですか。そのアークエンジェルの中でも。難しいよね。だって彼がいないと戦えなかったのは事実なわけだからね。
そうですね。でも、アークエンジェル そのフレイとかカズイ、まあカズイはどうかしらない、フレイなんか完全にもうお父さんが殺されちゃってるとか、そういう状況がね、みんな友達とかもヘリオポリスがやられた段階で死んじゃってたりするんだろうなっていうのを、最初の前提条件としてあるんで、コーディネーターに言っちゃうのをこう大人もあんまり強く止めれないとかあったんじゃないですか。
そういうのも含めてのこうキラの、まあ、ちょっとかわいそうな立ち位置ではあったけれども、まあ、そこは彼の強さ、キラの強さなんだろうとは思うんですけどね。
必死に頑張って守ってましたからね。
それは壊れるわね、キラもちょっとね。
ね、
それは抱きつかれたら拒めないわな。まあでもこうそういうのを超えてきてついにねこの盛り上がり的には来たなって感じなわけですよ、私としては。
ああ、
見てきてよかったなっていうのがもうこれだから、このここ数話ですよね。
やっぱり私も35話だと35話ですね、舞い降りる剣が、
はいはい、
もう大好きで、もう一番もうこ私の中でヒーロー像ってこれだっていうのが、この遅れて登場するヒーローみたいな、
はいはい
はい、もうあれがいいですね。
結構確かオープニングの映像、歌が切り替わったぐらいで、フリーダム自体はオープニングにずっと出てたんだけど出ないなっていうのが確かあったんですね、この頃。そうオープニングにフリーダムと敵の3機体は結構前から映ってるけどこいつら出てこねえなみたいな感じで見てたら、ここで来た。でもまだ3機体まだ出てる。あ、ここで来たみたいなね。 そんな感じで見てました僕は、
うん、
やっぱりこうね、そのメカがかっこいいっていうのかな、はい、正直これシードのメカ全く興味なかったわけですね。シード自体が興味がないから、なんかえらいこう、うん、なんていうの、羽がついてるというのかな、というのがつい
てる。いろいろね、処理するやつ多いですからね。
そうそう、処理すぎかなぐらいのイメージだったわけで、全体的にもうこれはガンダムだけじゃなくて、他のメカも含めて、なんかすごい羽ありすぎっていうのが、ツンツンしすぎっていうのかなって思ってたので。
あ、後半に行くともっとツンツンしたの出てきますから
ね。そうでしょ？そうでしょ？ね。だから、こう、個人的にあんまり好きなガンダムデザインではないと思ってたんですよ。でも、はい、こう、見ているうちに、どんどん好きになってくるじゃない？これだってやっぱさ、
はい、
プラモの反則アニメとして大事だと思うね、やっぱ。
ああ、大成功ですよね。
そう。見てて、こう、かっこいいなって思わせるシーンってやっぱり大事じゃないですか。
はい。
その、まあ連続があったりとか、それはもう、ほら、出てくるメカ全てにあ、ね、言えると思うんだよね、やっぱりね。
そうですね。ゾノもちゃんと1話お披露目の回を与えられましたからね。
だからそういうのがちゃんとうまく回ってて、もうここ最近で言えば今私の中でうなぎ登りはバスターガンダムですよ。
なるほど。
もう最初出てきた時なんて、なんだこりゃ陸戦型のこうあれだみたいなぐらいのイメージだったのが、やっぱこれはディアッカとのセットで、
ね、まあね、
ヘルプに入るじゃないやつが、
はい、
今までねずっとこう独房に入れられていたのが解放されて、悩んで悩んで、まあ女のためでしょうけど、やつとしては。まあ、そのためでね、いいところに現れて。
そういう部分も含めて、カラッとしてるの魅力ですよね、ディアッカのね。
うん。ディアッカ、結局、もう俺の中ではさ、過去のディアッカの悪行が思い出せないので。なんかすごいこう、捕虜にはなってたけれども、めっちゃ今いいやつだ、みたいな感じなんですもんね。
前からそんななんかね、アスランに嫌味を言ったりとか、なんかそういうところがチラチラあったぐらいで。
そこまでなかったんだよね。
そうそうそう。
額に傷の男に比べれば。
全然。
うん。
むしろお世話してたような感じ。
イザックに合わせてあのスタだったのかなっていう気も、うん、
なるほどね。いやもうだからね、バスターガンダムにしてもだよ、その全く興味がなかったガンダムのプラモが欲しいと思うっていうのはこれはやっぱりね、うまいっていうのが大事なことだと思うの。
まんまとですから
ガンダムとして
、はい、
ガンダムやっぱりプラモ売れないとまずいでしょ、
うん、私一番最初に買ったのバスターですね考えた
そうなのか
そうでした、
あれデュエルだったけどな
ね、えだからそういう意味でね、こう思わず見せ場見せ場っていうのはやっぱりちょっとガンダムらしさだろうって思うんだよね、やっぱりね、ストーリーも大事だけど、うん、まあそういう意味でここその舞い降りる剣で降りてきたフリーダムもそうだし、その後のもうこここのアスランじゃないね、決意の方がだよね、
はい、
でいきなりあそこで助けてしまうジャスティスですよね。もう見ながらこう、アスラン何してんのだったもんね。お前そこに入っちゃまずくねっていう。
フリーダム壊せよって言われて来たはずなのに。
でも、見たいシーンじゃないですか、やっぱりファン的には。今までね、こう揉めて、こう、二人が戻ることはないのかと思っていたら、一緒に戦うっていうのはこのアスランでね、もうこれはもう多分その当時のファンたちはたまらなかったんじゃないのかなとか思ってこう見ながらね、ドキドキするっていうか興奮するというか、そういう輪だったわけですよ、先週今週と私は
お前らって来るがかがりの、
うん、ああ分かる分かる、あの気持ちがすごく分かる、両方とも抱きしめちゃったかがりの気持ちが分かるぐらいの、そんな感じですよね。まあただね、やはり私はこう初めて見る目線で見てると、当然これは一瞬の出来事だと思うわけですよ。
ほう。
だってそんなうまくいくわけないじゃない。
まあ以前戦争中でございますし。
そうだよ。だってね、
お父様に命令されて
やってきたわけだからね。
はい。 どっち取るのってなっちゃいますね。
そんなね、高性能マシンを与えられてきたわけでしょう。
はい。
どこにも逃げ道はないわけだから、彼はね。今は対する敵対勢力が地球連合ということで、ザフトと関係ないから、まとまる、とりあえずお手伝いしてるっていう、だけにしか過ぎないわけで、今後はどこと戦うのかっていうふうに考えるとね、これはもうやっぱり、今だけの共闘なんだろうなと思いながら、ああ、このシーンはもう見られないんだなと思いながら私は、こう、今週までを過ごしたわけですけれども。
はい。
なんか違うんだって。
ニヤニヤしますよ。
なんか違うんだって。
はい。
本当に。
いろいろあるわけですよ。
まあ、次を見たらきっと、ね、ああって思う。
あ、じゃあまだこの、暁の空を見ればまた納得するわけですね、私は。そう、
はい。
3クール目の終わりですからね、見事な締め会というか。
はあ、わかりました。これ本当は来週特集した方が良かったの？でも興奮してる私的にここで特集するべきなのかなって思ってたんですけれども。
ああ、まあここでね、言ってこう次見たら、う
ん。はい。で、また第3弾を特集したいと私が思えばいいわけですね。最終話あたりでね。
で、僕が見ててずっと気になってるのはこのね、投稿と一緒なんですけど、全部乗せ、パーフェクトストライクとか、IWSP とかが出てるんですけど、本編に来るのっていうのは、すっごい気になるんですよ。
これ、当時は入ってたの？
当時は出てこなかったんですよ、
う
ん、
アニメの中では使われずに、要するにプラモ設定とかだった
んですか？ MSV、モビルスーツバリエーションであったんですけど、うん、アニメの方には出てこなかったんですよ。
はいはい。
で、確か、シグーとか、ジンとかにも全部バリエーションがあって、
うん、
でそのシグーの1バリエーションが確か、スペシャルエディションの第3弾のところで、ディープアームズ、シグーディープアームズっていう機体が、確かチラッと映ってたんですよ、
うん。
そこぐらいだったんですけど、MSV の子たちは。
はい。
いやー、ねえ、アイキャッチいるし、オープニングいるし、みたいな。
っていうかさ、今回、はい、その私は逆にやっぱオリジナルを見ていないのでわからないんですけれども、まあ、はい、確かにね、一部分、ああ、こうなんか古いなっていう絵が入ってる部分はありますけど、
はい、
かなり大事なシーンっていうのは全部書き直されてるでしょ？
そうですね。
うん、で、メカシーンは特に頑張ってるみたいで、
はい、
違和感がほとんどないんですよね、私、逆に初見だからなおさら。
あ
ワンシーン丸々違うのになってる部分とかもあるんで、
うん、みたいだね本当にね。
フリーダムのフルバーストの後の背中から映ってるカットは完全に新規でしたからね。
やっぱりもうこの辺は本当に、まあ、ブルーレイ化するときにその HD リマスターバージョンにするっていう前提があった流れだとはいえ、ただね、
はい、
作っただけじゃなくちゃんとこう昔のファンにも新しいファンにも引っ掛けることができるってこれはすごいよねって思いますよ正直
ですね、
うん、だって全然違和感なく私は毎週見てますし戦闘シーンはすげえやっぱこうかっこいいなと思いながら見てますからねってことはその部分ってやっぱり書き直されてるわけでしょほとんど
そうですねでもやっぱ見てていつもと前と一緒のシーンもあるんですけど、うん、その変わってるところが、まあ、前を見てた前作を、
うん
ノーマル版を見てた人間にとってはおここ違うニヤニヤっていうのは
ああなるほどねでも見せ場っていうところの必要なところは比較的うまく乗せ替えてるって感じですかやっぱり
塗装とかをがっつり追加して昔絵のまんますごくクオリティアップしてる部分とかもあるから、
うん、
実際に全部新作ってわけではないんですけどすごい見応えは上がってますよね
うんそうなんでしょうね
昔フリーダムのキラキラはなかったよね。あれね。羽のブーストのとこから出てく
る。はいはい。ないですね、あれ。
ですよね。
うん。
っていうところとかね、もう気になっちゃったりするんですよ、これが。
はいはい、なるほどね。もうだから本当昔からのファンも楽しめてるし、新規の私みたいな人も楽しめてるっていうね、こうお得なんじゃないのこのシードはって本当に思って見てますけど。
うん。
またね、これ、プラも売れるんでしょうね、やっぱりね。当然こう、売りたいがための作品でもあるとは思うんですけども、
はい、リアルグレードでも出てますから ね
でもそういうのってほら騙されてなんぼじゃないある意味、
まあ、楽しんだもん勝ちですから
そう乗っかりたいっていうところのうまく乗せたら勝ちだよねって思うの、はい、いや本当にこうメカも含めてね楽しめるなと思ってますよ
僕はずっと 君のそばで響いてた。クーク、セカンドミニアルバム、オーケストラアルファ、iTunes、Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ。
モルさんからのコメントです。私は今回の BS11 が初見です。年明けから見始め、ブルーレイはすでに2巻、放送も後半に入ってきました。劇中では戦争がだんだんひどいありさまになってきました。敵味方関係なく目を背けたくなるような描写もあります。ファーストガンダムでは戦場は荒野、大西洋を血に染めてなど戦争の悲惨さは間接的な描写が多かったのに対して、シードではアラスカ、パナマでの戦闘など直接的な描写に力を入れているように見受けられます。これはおそらく今後の主人公の立ち位置に準じた書き方なのかなと思いました。アムロたちは英雄とはいえ、扱いは一兵士で、戦局にまで決定的な影響を及ぼすような活躍は描かれてませんでしたが、キラとアスランは、おそらく戦争の流れそのものに影響を及ぼすのであろうということですね。最新放送文では、確実にキラは無謀とも思える決意を固めていたと思われます。その状況で入手したフリーダムは、まさに作品世界での最強ガンダムらしく、初登場時の活躍では圧倒的ながら、決意を秘めたキラはそれまでの殺戮から極力殺さない戦いを選択しました。非常に困難な戦いですが、今後が楽しみになりました。極力殺さず負の連鎖をも断ち切って戦争を終わらせようと主人公がもがく様は現行ガンダム2作品に継承されていますね。祖父に言われるままに敵を倒してきたのに、誘拐された時の経験をきっかけに殺さない戦いを模索し始めたエイジのキヨ、逆上して敵を倒し NTD に操られるままだったのに、経験を経てやがて NTD の発動をも制御し、最新話ではとうとう人の命を守る状況でのみ NTD を使用したユニコーンのバナージ、今世紀のガンダムに大きな影響を与えたシードですが、10年が経ち、こうしてリアルタイムでその及ぼした断片を確認できることで、この作品の大きさを改めて感じます。しかも初見ゆえ、それすらも同時進行で確認できることはある意味で幸運だとも思います。放送は残り4ヶ月、ブルーレイも残り2巻、楽しんでいきたいです。ありがとうございました。
やっぱり私みたいに今回シードが初めてって人も結構いるんですよね。
そうですね、
これはまあ BS11 で全国でやってるっていうのと、まあ、バンダイチャンネルの方でやってるっていうね、どっちもあるんだろうなとは思うんですけれども、
はい、
やっぱりどうしてもそのファースト世代、我々ファースト世代からするとですよ、どこかが比べちゃったりもするんだと思うんですけれども、
うんうん
うん、やっぱりこう主人公ですよね、はい、まあ、さっきもちょっと話題出ましたけどアムロと、
はい、ファーストの、
比べちゃうっていうところはね、まあ、アムロだけじゃなく、今回モルさん書いてますけど、やっぱりどうしてもここ最近のガンダムの主人公すべてと比べちゃうかなっていうところはありますね。
アムロと比べた場合だと、こうキラがホワイトベースに乗ってたらとか、アムロがアークエンジンに乗ったらどうなってたかなってちょっとさっき思ったんですけど、
キラーはブライトさんと合うかな。
どうでしょうね、ユニコーンのブライトさんだったらいいんですけど、
それは
一年戦争の、
ね、あの頃のブライトはまだ19の若造ですからね、
はい、本人もいっぱいいっぱいでしたからね、
うん、
セイラさんにたしなめられるレベルですかね。
キラも殴られてたかもしれないよね、ブライトさんからね、確実に生意気 で、
ね、キラの方が喧嘩強いですよ。
そうだよね、コーディネーターだからね。
やめてよねっつって、
出てたかもしれないね。そこ一緒か。
逆にアムロがね、アークエンジェルの人たちが結構こう優しい、大人連中は優しいから。
優しかったね。
増長した時に誰が止めるんだっていう。
ね、もう僕がうまく乗れるんだからの大暴れですよ。
あそこで出ていかずにそのまま暴れ続けてた可能性がありますね、アムロはね。
で
どこかで、どこかで撃たれて死んでたかな。
ひどい話だ。
まあね、あれはこう、アムロの成長のために必要なシーンではありましたからね、あの後のね。うん、ファーストの中では。
ここ最近のキャラクターとか、キラもそうですけど、若いじゃないですか、ずっと。
はい。主人公がね。
で、不殺、もう誰も殺さないんだっていう意志を持ってるキャラクターが多いと思うんですけど、どうしてもこう、ずるずる続いてきて、長くやってるものを、ずるずる続いてきて、こう、憎しみ合ってるものを、こんなことを続けるのはやめて、新しい関係を模索していこうよって言えるのって若い世代だなと思うんですよね。
うん。それはなかなか老人たちには無理ですからね。
もう、ちょうどターン A が終わってから2年とか空いて、若い作品なんで、ちょうど、世代が入れ替わった代だったりもしたんですよ、ちょうど、ガンダム。
見てる視聴者の世代もってことね。
だからこそすごくなんか若い世代に響いたのかなっていうふうに思って。
まあ、シード実際ファーストよりも売れたんでしょ、その当時のだけの金売り上げだけで言えば。
そうなんじゃないですか、やっぱりファーストガンダムは、
ね、当時はね、売るものもあんまりなかったしね、
はい、
ですね、はあ、まあだからすごいこうシードの人気っていうのはすごいあったっていうのは聞きましたけど、かといってじゃあそのファーストファンが見てたのかっていうと、ちょっとやっぱり違う層にがっつり食い込んでいったっていう感じだもんね、どうしてもね、うん、
見てるファーストファンからやっぱ賛否両論って感じでしたね、うんうん、当時から
若さに訴えかけた作品というか若い作品だったのかなと思いますね、う
ん、まあそこが今私は心地よく見てるんですよね多分ね、
うん、
そういう意味ではこうその見る時によってまた変わる作品なのかもしれないなっていう気はしますね、本当ね、
うん、私はやっぱりこう結構もっと前に見たときはやっぱりそのキラとか結構本当若い人たちの話だなと思ってたんですけど、だからこそ今もう一回見てみるとやっぱりこう大人がちゃんと導いてたり、結構私ウズミがすごい好きで、お父さんがすごいいいこと言ってたなと思って、
はいはい、
カガリに対してそのいろんなこう戦いが憎しみ合っちゃうけど、その自分だってもしカガリが殺されたらそいつを憎んじゃうから、そういう一人よがりの正義感は良くないって怒った時がすごい、あ、こういう、そうか、大人も いてできてたんだなこの話は、すごい改めて思いましたね。
まあその時はそんなことあんま意識してなかった
ですね。そうです、そう、はい、
そういうふうにちゃんと後から見て考えられる作品っていうのはいいよね。
うん、
ロンさんからのコメントです。物語はようやくアスランと対抗する構図から抜け出して、やっとキラの物語、後のデスティニーに連なる系譜が始まったなという印象ですね。 HD リマスターシードが終わったらそのままデスティニーもやってくれませんかね。というかシードとデスティニーって二つでキラを主人公とした一つの完結した話ですよね。この後は収束に向けていろいろありますが、私の注目するキャラクターは舞台の再編で分かれてしまったナタルさんですね。もともと技術士官のマリュー艦長と対立したまま分かり合えずに別離してしまうのは悲しいエピソードですよね。こうやって HD リマスターとして再編されたシードを見てると、デスティニーがシードの補完的な意味合いとしてより強調される気がします。オーブに身を寄せたマリュー他の陣営の動きを見ると、後のデスティニーの物語に通じるストーリーの伏線を見れるのは注目すべきところです。今回 HD リマスター以前のファンである私が注目してたのは、まあ重箱の隅的な見方ですが、いわゆるセーフティーシャッターとワープをどう処理してくるのかを期待して見ていました。物語中キラがアスランの自爆攻撃でパイロットシートが焼けているのにどうやって生き残ったのか、また地球にいた彼がその後どうやって一瞬でザフト本国のラクス邸宅に保護されるに至ったか、その2点を HD リマスターではどんな説明つけてくれるのかなと期待していましたが、あっさりスルーされましたね。シードってガンダムが複数出てきてビームを跳ね返すから、プロレスを延々と繰り返す形式がバンクの問題もあってちょっとヘキヘキなのは残念なところです。あとしつこいくらいに暗躍するクルーゼが演説するのを見ると疲れます。フリーダムに乗り越えて以降のキラは、まるでルローニ剣心みたいな殺さずを貫こうとするあたりの偽善は見ててうんざりしないでもないのですが、剣心同様に圧倒的な力を持つ前は殺しまくりなわけで、チート主人公といえども成長しないと結果は残せない点は面白いですね。ありがとうございました。
今日最後のコメントでしたけれども、ディスティニーまでリマスター行くのかね。
いやどうなんでしょうねその辺は。
分かんないよね我々も知らないからね。まあでもこれ好評だったら可能性としてはありますよね。実際リマスターのブルーレイ売れてるみたいですしね。
おお。
まあ、このクオリティだったら納得かなっていう気がするんですよね。
うん、
うん、ここまでちゃんとそのただリマスターじゃなくて、
ああ、ね、確かに
差し替えがこれだけ入ってればね、
変えて、
うん、ならこう昔買ってなかった人とかもう思わずボックスで買っちゃうっていうのもまあ納得できるかなっていう気はしますね。まあそのまま行けばシードディスティニーまで行くのかな、ちょっと何とも言えないですけども、私もだからこう全然ねディスティニーはその2話しか見てない、1話か2話しか見てないっていうのがあるので、はい、まあ、この後ねそのシード終わってディスニーまで行くんだったらぜひそのまま見ていきたいなっていう気はします、うん、まあいろんな評判があるディスティニーではありますけれども、
はい、38話にディスティニーへの布石は今回巻かれてましたよね。
出てたんですか、
シンくんが
走
ってたっていう。
これもともとオリジナルに入ってるの？
入ってないですね。
入ってないんだ。
はい。
ってことはこう分かってる人は楽しめたわけだね、そこでね。
で、この辺でいたはずなんだよなと思ってたら、うん、出てきたっていう。
おお、それでもじゃあファンはたまらないよね。そういうサービスもちゃんと忘れないってことですね。
家族揃って歩いて走ってたんで、この後まあドンマイっていう。
なるほど。
はい。
まあ、そういうところでちゃんとディスティニーへ続く伏線をこう今後から付け加えることができるっていうのもある意味面白いですよね。
そうですね、
うん、でむしろ行くのかな、行くのかな、行ってほしい気もするんだけどね。
ね、
うん、でそしてこのロンさん突っ込んでいるセーフティーシャッター、
は
い、これね私も見ててどうしたのって思いました正直。あれどう考えてもあれは生きているわけないじゃない的なものと、なんでそこにいるのあなたみたいな。
椅子ドロドロですからね、あれ、
ええ、キラどうやってそこから脱出したのよと、まあ、脱出はできたにしてもそこからなぜって、誰があそこまで運んだのと、
宇宙にいるって、
ね、全然違うとこにいたでしょ。
はい、
あれってなんか理由があるんです？
一応ガンダムシードアストレイっていうスピンオフ作品で、
はい、
そこの主人公が助けて、で無人島にマルキオさんって目の見えない人がいたじゃないですか。
はい、いますね。
はい、あの人通じてダックスの方にっていうのは一応お話があります。
あるんですね。
はい、漫画版でございます。
あ、アニメにはなってないってことなんですね。
そうですね。
まあ、それはねびっくりするよね。あれあの状況から主人公補正いくらかけたってそりゃないだろうっていうのは確かにね、
まあ、
一応なんかそんなあんまり傷もなく宇宙に行く元気があったっていうわけではなかったよということなんですけど、まあ頑丈なキラもね、
うん、でもまあねコーディネーターだからね、ナチュラルじゃないからねっていうこう部分はあるにしても、
はい、
いや確かにこう突然っていうか、そらさ死んだって思われるよね、仕方ないよねって感じがあるよね。
誰しも抱く疑問ですからねこれ。
うん、突然でしたね確かにね。放送の方でいうとあとワンクールぐらい、約ワンクール残ってますけれども、これからはもうアスランとキラの話とか、キラの話、この2人の話になっていくんですか？
そうですね。まあ、だってアスラン君はお父様の、あれね、問題を解決しなくちゃいけないですし、
うん、
キラーの話はまだまだこれから出てきますし。
なるほどね。まあ、そういうふうに考えると、ワンクール近くあるってことは、まだまだいろんな展開があるってことだね。
そうですね。まあ、僕はこっからめっちゃ好きです。
あ、ここからがまたいいわけですね。
は
い、もう、最終回は非常に満足できます？
僕はもう最終回を、うん、放送して、その後、しばらく、最終回から2つ、49と50をずっと繰り返し、家で学校から帰って見るっていう。
ああ、なるほどね。まあ、はい、この3話ぐらい私が面白かったって言ってるよりも来るわけですね。
僕は良かったですね。
あ、なるほど。
はい。
わかりました。じゃあもうすごく私はこの後期待しつつ、見続けたいと思いますけれども。そっか、なんだこうずっとアスランとキラがまた分かれていくのかなと思っていたところがまあ本当裏切られたわ俺は。 でもより今日まあ確かにね、こうすごいこう強力な、だってもう四面楚歌みたいなもんですよね今の状況ってね。
確かにアークエンジェル単管ですからね。
単管ですからね。これオーブがこのまま行くと結構大変な状況になりそうだから、
はい、
きついよね。まあその辺のこう勢力圏の面白さっていうのもあるかなと。まあでも本当あのどこも上層部はバカだらけですよね本当にね。なんでこんな考え方になるのみたいな連中が多いのはもうこの辺は仕方ないのかな。まあでもあのそれだけ言えばファーストから上はバカだらけだったかもしれないですよね。
まあ
特に連邦は
ですね、レビルさんぐらいしかまともな人がいないっていう。
こう改めて見るとジオンがマシに見えちゃうぐらいだもんね。
まあ向こうも向こうで、
ね、そうそう向こうも本当に、まあ、そういう描き方が多かったんだとは思うんですけどね。
まあそうした方がやっぱり、
ね、話が展開するよね。それは完璧だったらそれ綺麗に収められてしまってれば問題は起きないわけだからね、はい、
主人公何もしなくても戦争ちゃんと終わったわってなるんですかね。
ていうか主人公そのまま学校に行ってりゃいいっていう話になっちゃうからね。
はい、
うん、それはまあ仕方ないのかな、それは物事が動くためにはね。うん、でもまあ、 あのバカな大人ばっかりじゃなくてちゃんとこうしっかりした大人がいるっていうのが、まあ、ここ最近の、ね、ソコアニではいつも大人大人と言ってますが大事なところかなと思うので、私もこのままねシードはね最終回まで本当楽しみに見続けていきたいと思います。今日の特集は
機動戦士ガンダムシード特集パート2でした。
ソコアニでは番組での広告音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはソコアニ .com まで。
ソコアニ、
はい、ということでお送りしてまいりましたガンダムシード特集でした。またねこれ盛り上がって盛り上がってしまえば最終回後にもう一回やるかもしれないですけれども、
パート3
パート3があるのかどうなのか、まあ、その辺はねご期待ください。
はい、
はい、ということでね来週の特集なんですけど、実はさっき急に決まりました。来週の特集は
オイラ宇宙の炭鉱夫です。
またこう渋いところというか、私は実は見たことがありません。
僕もないです。
私も
これ実はタマさんだけが見たことがあるということで、ちょうどね今ねバンダイチャンネル の、 その月額1000円見放題の中に入ってるんですよ。第1話第2話飯田馬之助監督ね、トアのクオン、
はい、
作画監督は川本俊博さんということで、このねトアのクオンコンビですよね本当ね、実は未完っていうのも聞いているんですけれども、そのまあ面白いんでしょ。
私はすごく好きです、
はい、ということなんで今回はね初めてのほぼスタッフ未見状態で
これから見るっていう、
これから見て、どんな作品なのか楽しめればなと、たまにはそういう特集もいいかなと思ってます。はい、作品に対する投稿ありましたらお待ちしております。
投稿の宛先はそこあに .com まで、サイト内左上にある番組への投稿フォームから投稿をお待ちしております。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くんと
たまと
牧田光平と
田中美希でした。思いだけでも力だけでもダメなのです。だからそこありの願いに、行きたいと望む場所に、これは不要ですか。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りしました。